9月16日火曜日です。今日は笑いのある川柳です。
はい、あのさ、ここのとこ笑いとは縁遠い。
そうですね、ちょっと悲しくなっちゃいますね。
でもこればっかりはね、でさ、うん、星野智子という女優、
はい、記憶にあります、ね、
彼女はね、はい、今エッセイストと両方
俳優でありエッセイスト、
うん、俺より7つ下だから、まあいい年になりました。彼女がこういうこと書いてます。
晴れた朝にベランダで洗濯物を干す。真っ白なシーツが潮風にはためいて気持ちいい。時折パラパラ音を立ててヘリコプターが飛んでいく。手を振ればお互いが見えそうに近い。天気のいい日に空から湘南を眺めたら最高だろう、
うん、
葉山、逗子、鎌倉の海、江ノ島をめぐって富士山も眺められる。青空を横切るのは遊覧飛行のスマートなヘリコプター。夏休みの海のにぎわいを伝えるテレビ局のヘリコプター、それに軍用機もよく目にする。低空で飛んでいるから2機3機と連なるとあたりに轟音が響く。有事の際にはとふと思う。どれだけの軍用機が飛び交うことになるのだろう。8月に入るとそんなことを考える。太平洋戦争の時、湘南の上空にはたびたび敵機が飛来したという。鎌倉に住んだおさらぎ次郎の敗戦日記には空襲警報が発令されたことや高射砲声が窓ガラスを震わせたことが頻繁に記されていて、
あの辺でも出
たかな。そうなんですね、うん、鎌倉の人たちの恐怖と不安な日々がうかがえる。私の生まれ育った新潟県長岡市は1945年昭和20年終戦の年に大空襲で焼け野原となった、
うん、
一晩で市街地の8割が焼け1488人の命が失われた。パールハーバーを奇襲した山本五十六の出身地だから徹底的にやられたと市民は思っていた。
そうか、
そうなんですね、うん、私が中学生の頃から母は毎年8月になると空襲のことをポツリポツリ話した。1929年昭和4年生まれの母は市内の寄宿舎から女学校に通っていた。戦況が悪化すると勉強どころではなく教室にミシンを並べて軍服を塗った、
うん、
各班に分かれて競争させられてね、一生懸命ミシン踏んでたんだよ。8月1日空襲の夜はサイレンが鳴り響き B29 から町中に焼夷弾が落とされた、
うん、
すぐに火は燃え広がり防空壕に逃げ込んだ多くの人が命を落とした。母は燃える町を逃げ回り川にたどり着いた。橋は人でいっぱいで動けない。川は火の海だ。母はとっさに橋の欄干に飛び乗って向こう岸に渡った、
うん、後ろかまるみたいなパパパパ
って。そうですね、うん、運動神経が悪かったら助からなかった、
うん、
戦争のことを話すときは母は節目がちになり独り言のようにつぶやいた、
うん、
山あいの村に住む母の親戚は遠く長岡の空が赤く染まるのを見てもう母はダメだと思ったらしい、
うん、
みんなで長岡の方を向き手を合わせてお経をあげていたという、
うん、
翌朝学校に戻った母は同級生たちと担架を手に負傷した人たちを運んだ。病院は機能せず薬もなかった。仲の良かった友達の姿が見えずあちこち探し道端のトタン板を持ち上げたら上半身のない遺体があった。も
ん
ぺの柄で友達だと分かった。私にとっての母はいつも鼻歌を歌いながらご飯を作っている明るいお母さんだった。そんな経験をしていたとは信じられなかった。 戦争の小説や映画で涙していた私だが、全く別の衝撃だった。近所の親しい大人たちは、誰もが戦争で身内を亡くしていた。空襲の日にたまたま長岡を離れていて、戻ったら家族全員が亡くなっていた人。赤ちゃんを背負って火の中を走り、気がついたら赤ちゃんが息をしていなかった人。毎日挨拶し、私に笑いかけてくれる人たちだ。ごく普通の暮らしが私の周りで営まれていて、戦争の話が耳に入ることはなかった。もはや戦後ではないと宣言した経済白書が発表されたのが、1956年昭和31年、私はその翌年に生まれている。物心ついた頃には、町に空襲の痕跡はなかった。駅前の大通りはデパートがいくつもあって人でにぎわっていた。ただ道を一本入ると闇市だった一角が残っていたし、うん、時々少尉軍人の姿を見かけることもあった。
うん、みたいな、まだいたんだ。
長岡の人たちは戦争を振り返らず前を向いて進もうとしていたのだと思う。子供の私には分からなかったが、あの頃の戦争はまだ過去になっていなかった。父は戦争の話を一切しなかった。母や親戚からなんとなく聞いただけだ。父は6人兄弟の末っ子で、年の離れた一番上の兄がフィリピンで戦死している。残された写真を見ると、がっしりした体格で額のあたりが父と似ている。毎年お盆に墓参りをするとき、父は必ずタバコを持っていった。お墓の前でタバコに火をつけ、一息吸ってから線香皿に置いた。お線香の煙とタバコの煙が混じって空に昇っていった。今から30年ほど前、私はテレビ番組の取材でフィリピンのネグロス島に行くことになった。父は、向こうでタバコを一本くゆらせてくれないかと、セブンスターを一箱私に渡した、
うん、
父の兄が亡くなったのはネグロス島だった。ネグロス島はフィリピンで4番目に大きな島で、深い緑の山々が島を覆っている。多くの日本兵が敵の攻撃から山に逃れ、密林の中で命を失った。仕事を終えて夜、ホテルの部屋のベランダに出て、タバコに火をつけた。私はタバコを吸わないが、父と同じように一息吸って灰皿に置いた。会ったことのないおじさん。戦争から戻ったら結婚する言い名付けがいたおじさん。体の弱い末っ子の父を心配していたというおじさん。遠く離れたこの島で餓死したおじさん。ゆっくりとタバコの煙は夜の闇に消えていった。闇の向こうには黒く深い密林。父の思いは届いただろうか。戦争のことを語った人も語らなかった人もいる。どちらの人も心に深い傷を抱えて生きてきた。戦後79年がたち、戦争を知っている人は少なくなり、私の両親もいなくなってしまった。戦争のない平和な世の中を願い、懸命に私たちを育ててくれた人たちと社会に感謝する。去年93歳で亡くなった母は、テレビニュースで攻撃されるウクライナの映像を見ると、戦争はダメだよ、戦争はダメだと目を伏せてつぶやいていた。昔長岡空襲のことを話した時と同じ、心が遠くを漂うような表情だった。もはや戦後ではないという言葉が別の意味で胸に響く。今が戦前になりませんように。湘南の空を爆撃機が 飛び交いませんように。
ね、辛い話ですけども、一回この間もちょっと青森の空襲の話をした時ね、
はい、
やっぱ川が燃えるってね。
そうなんで、どこも同じ光景なんですね、うん、
焼夷弾、つまり油が水の表面に、
うん、そういうことなんです
かね。でバーッと燃え、川が燃えると、うんうん、でまあその話もこの間続きやりましょうったけど、今日も時間がなくなりましたので、またいずれと。
はい、ではプラスワン、
今日のね、
はい、
あの前にかけたんですけど、ビーチボーイズのデビュー曲なんですよ。でこれあの三大グループというビートルズ のデビュー曲、ラブミードゥ、ローリングストーンズ、カモン、そしてあのビーチボーイズのデビュー曲、これいずれもダサい、
ダサい。
だから今日は
デビュー曲は、
そう、焼き直し今日のやつは焼き直し版
ビーチボーイズサーフィン。